さんおはようございます。家庭での礼拝は今日までで、来週から教会での礼拝を行います。大変嬉しく思っています。また司会として中島兄弟が復帰してくださるという、話を聞きまして、私も大変嬉しく心強く思っております。今日は互いに従いなさいと題して、エペソビトへの手紙の5章の20節21節をテキストとしてお話をさせていただきます。20節21節はこの前に示しておりますので、お読みいたしたいと思います。いつでもすべてのことについて私たちの主イエス・キリストの名によって父なる神に感謝しなさい。キリストを恐れ尊んで互いに従いなさい。この2節からお話をいたします。で、互いに従いなさいというのはここに書いてます。5章の21節の中に含まれる言葉でありますが、実はこの互いに従いなさいというこの短い言葉は、この21節から始まって、そして次の6章の9節にまで及んでおります。2000年前の社会における人間関係のすべてがこの21節から6章の9節までで挙げられております。まず真っ先に挙げているのは夫婦間の関係であります。特にこの夫婦間の関係について挙げられておりますので、このエペソの5章の21節からは、結婚式の箇所で選ばれるものだと皆さん思っておられるわけなんですね。だけどこれは互いに従いなさいという一つの例として夫婦間の問題が取り上げられております。で、次に取り上げられているのは親子の関係です。そして最後に掲げられているのが主人と使用人、ここでは奴隷と書いてありますけれども、これは現在でいう使用人ですね。学校の先生もおれば、お医者さんもいる、またいろんな家事をする人もいるという、そういう使用人でありますの関係が最後の関係として挙げられております。パウロはどの関係においても互いに従うことが大事なことであると述べておるのであります。で、今述べましたのは今から2000年前の紀元1世紀の人間関係でありますが、この人間関係は21世紀の今も実は変わってはいないのであります。夫婦の関係も重要な人間関係です。親子の関係も同じように大切な関係であります。で、主人と奴隷あるいは使用人の関係は現在は雇い主と社員の関係となっております。そしてこの関係もまた非常に重要なことであります。パウロはどの時代のどの世界においても人間関係の中で働く私たちに対して互いに従うことが大事なことであると述べているのであります。ここで従いなさいといえば必ず一つの質問が起こってきます。会社において社長は社員に従わなければならないのですか？また学校において先生は生徒に従わなければならないのですか？という質問が起こってくるのであります。 この質問はですね、人間関係における秩序と互いに従うことということを混同していることから起こってくる質問であります。秩序は秩序であります。その秩序の中で私たちは互いに従うという心を持って働くのであります。で、この21節で述べられている互いに従いなさいというのは、実は18節の御霊に満たされなさいという言葉がずっと続いているわけなんですね。ですから私たちはこの御霊に満たされつつ互いに従いなさい、御霊の満たしなくして互いに従えと言って人間の努力を進めているんではないんですね。御霊に満たされるときに私たちは当然のこととして相手に対する尊敬、そして相手に対する心遣い、そういうものが起こってきます。その御霊に満たされる中で私たちは互いに従うという事柄を行うのであります。ですからこの従うという行動は御霊の満たしの中で行われる霊的な行為であるということを覚えていただきたいと思います。で、この従うという行為は実はへりくだるという心から生まれてくるものであります。このへりくだることについて主イエスは当時の律法学者やパリサイ人の姿を見てこのように言われました。これはルカの福音書の14章の7節から11節で述べられている事柄であります。皆様よくご存知の事柄でありますが、この2ページにわたってこの前に示したいと思います。で、まずこのルカの14章の7節から9節をこのスライドでお見せしております。招かれた人々が神座を選んでいる様子に気づいておられたイエスは彼らに例えを話された。これは、律法学者パリサイ人のことであります。彼らは、このような神座を好むんですね。自分は偉いと思って、そこでこのイエス様は彼らに例えを話されたという事柄であります。14章の8節、婚礼の披露宴に招かれた時には神座に座ってはいけません。あなたより身分の高い人が招かれているかもしれないし、あなたやその人を招いた人が来てこの人に席を譲ってくださいとあなたに言うなら、その時あなたは恥をかいて末席につかなければならないでしょう。これはよくわかりますよね。係の人が来て、あなたはそこじゃなくてもっと後ろですよと言われたとき、恥ずかしい思いしますよね。で、続きまして、14章の10節、招かれるようなことがあって、行ったなら、末席につきなさい。そしたらあなたを招いた人が来て、どうぞ、もっと上席にお進みくださいと言うでしょう。その時は万座の中で面目を施すことになります。なぜなら誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるからです。この14章の11節のことが大事なんですね。パリサイ人、そして律法学者は実は自分たちは高いと思ってるんですね。だけどもあなた方は本当は何も分かってないと、こういうことを言われたんですね。きっとね、この、パリサイ人、律法学者は非常にイエス様のことを恨むようになったと思います。そしてついに十字架までその恨みは続いていくんですね。しかし私たちはよく分かっています。14章の11節、誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるからです。私は誰かに招かれて席に着くときにいつもこのルカの14章の7節から11節のことを思い出します。 末席につくことにしております。私たちはいつもへりくだることに気をつけなければならないのであります。成功する者は必ずへりくだるものであるからです。主イエスはまたこのようにも言われました。これは次のスライドでありますけれども、マタイの20章の26節、あなた方の間ではそうではありません。あなた方の間で偉くなりたいと思う者は皆に使える者になりなさい。これは大事なことですね。エリザベス女王が9月の8日に亡くなられました。彼女は信仰者でありました。1952年の2月に女王になられて70年間、女王としての務めを果たされました。で、今から3ヶ月前の6月の5日の70周年の集会、これは96歳の時でありますが、国民に向けてこう述べられました。これからも家族に支えられながら、これは前に示しております、これからも家族に支えられながら力の限り皆さんに使え続けます。本当に亡くなる2日前まで、新しく選ばれた首相に任命書を渡しておられたんですね。にこやかに。そして体の体力はなくなっておられたようでありますけれども、家族に支えながら力の限り皆さんに使い続けます。また1947年ですね、ちょうど、この女王がまだ王女であった21歳の時にも、南アフリカのケープタウンで行われた集会で、この前に示したような宣言をしております。私の全生涯を、それが長かろうが短かろうが、英連邦諸国の国民に捧げることを宣言します。これは英連邦というのは南アフリカもそうなんですね。そのすべての連邦のトップに立っているこの女、まあ、この時は王女でしたけども、自分の人生が長かろうが短かろうが国民に捧げますという言葉を言われたんですね。この立派な人だと思います。日本に一度来られました。そして龍安寺というお寺の石庭を訪問することを望まれた。これは今年のお正月にお話しました。このエリザベス女王が亡くなった時に、まあ自然現象である虹がですね、バッキンガム宮殿の上にこう美しくこう輝いたというんですね。これは偶然のことだと思いますけれども、いや、皆さんは、いや、本当にこの方はこの御言葉通り生きられて、偉くなりたいものと思うものは皆に使えるものになりなさいということを実践された人だなと言って、皆は涙を流した。そのことの象徴としての虹だった、このように思われたに違いないわけであります。ですから、この女王にしてもそうであります。御言葉に従った。私はですね、縁あって、実は20代後半から60歳を超える人たちが集まる仕事場に、週に一度行くことになりました。年で言えば私は彼らよりはるかに上であります。しかし私は、そこでは何も知らない新人でありますので、へりくだって若い人にも従うのであります。すると不思議なことでありますけれども、若い人もその指導者の方も、私に温かい態度でもてなしてくださるのであります。 そしてすぐに皆さんと親しくなることができました。そしてその親しい関係の中で、私はさらに別の全く違う仕事をいただくことになりました。私はそのいただいた仕事を、私に従ってくれているベンチャーの若者たちに発注することができました。50万から100万の間の小さな仕事でありますけれども、彼らは非常に喜びました。ですから御言葉に従う、謙遜になる、その時に私たちは大きな祝福を受ける。私の職場でもそうでしたけども、本当にみんな温かかったですね。私が立ってじっと聞いている時に一人の若者が寄ってきて、どうぞ座ってくださいと言って自分の椅子を持ってきたんですね。本当に私は偉いんだから椅子を用意せよと言ったんではもうめちゃくちゃになります。しかし私たちはクリスチャンですから、御言葉によって互いに従うものとなっている。このことはですね、ペテロが述べております。皆互いに謙遜を身につけなさい。神は高ぶる者に敵対し、へりくだる者に恵みを与えられるからです。ですからあなた方は神の力強い御手の下にへりくだりなさい。神がちょうど良い時にあなた方を高くしてくださるためです。私は本当にこの1週間に行く職場の中で、次々と新しいことが与えられる、重要なものとして扱われる、本当に嬉しく思います。そして神がちょうど良い時にあなた方を高くしてくださる、このことも経験することができております。私たちは御霊に満たされて、へりくだって互いに従うならば、主イエスは必ず私たちの技を祝福してくださるのであります。今日のテキストをですね、非常に大事なところなのでもう一度お読みしたいと思います。いつでもすべてのことについて、私たちの主イエスキリストの名によって父なる神に感謝しなさい。キリストを恐れ尊んで互いに従いなさい。この次の18日は私も18日にも私の説教をいたします。この続きをお話ししたいと思います。皆様の祝福をお祈りいたします。